サバイバルゲームマオニトーク。はい、これはですね、昭和生まれのおっさん3人がそれぞれの実体験に基づいて語ってます。
語ってます。
今回は番外編。
ほうほう。
引き続きマーシー野村さんにお見えいただいてます。わ
ー、東京オリンピック生まれです。
わー、すごいですね。
はい、1回目です。1964年です。
あー、すごいですね。はい、なんかマーシーさん、サバイバルゲーム関係で、なんかお車を廃車にしたってちょっと飛び地挟んだんですけども、
関係というか、まあですね、帰りですね、
帰りなんですか。
帰りですね。サバイバルゲームを終わって帰るときに、まあ結構ヘトヘトに疲れてるんでね、まあ気をつけて帰るようにはしてるんですよね。なんですけど、ちょっとまあ帰り際にですね、あの道が走ってたら、こう当時はあの生意気にも左ハンドルの車に乗ってました。
かっこいいですね。
お金持ちですよ、
お金持ち。
はい、ヤンドル車乗ってましてですね、で助手席にスマホを置いてたんですね。で運転してたら、ちょっと緩いカーブを右に曲がろうとし、あ、左か、左に道なりにこう曲がろうとしたら、その勢いでスマホがシートからスルスルっと落ちそうになったんですね、下に。あ、スマホが落ちそうになったと思って、スマホを押さえて右手で、左手でハンドルを持ちながら、右手でスマホを触った時に、体が右に動くので、ハンドルを持ってても右にちょっと行っちゃった。そしたら当然道は道なりにこう右左に曲がってるので、車だけ右側の方に行っちゃった。でそこの道はですね、脇にこう用水が流れてるんです。そこにあの車とかが落ちないように、コンクリートのちょっとあのまあブロックみたいなものをちょっと置いてあるところなんですね。でそこにもろに車が突っ込みまして、はい、これで、もうゴーンってコンクリートブロックに乗り上げて、そのままハンドルをやばいと思って左に切ったんですけど、もうそのまま勢いが前に行ってるので、あの右側の前輪後輪がその用水に落ちたんです。
落ちたんですか。落ち
て、だから車がそのコンクリートブロックの上に乗っかったまま斜めになって、できっとね、前からもう僕は乗ってたんでわからないですよ、だから結構いい音したらしいんですよ、そのやっぱ帰り道で当時そのフィールドにいた人も来たんで、結構いい音がしたって言ってましたから。で前から見るとこれワイルドスピードぐらいの
映画でね、
あんななんかクラッシュシーンとか見れたんじゃないかなと。ちくしょう、なんかだからそう撮ってくれなかったかなと思ったんですけど、ないんですけどね。
まあ言ってくれればね、撮ってたんですけどね。
それですね。それでもう車が廃車になりました。もう直せたんですけど、直すのにもうだいぶ費用がかかると。で、その費用をですね、うちの奥様に言ったらですね、ダメだよ。
ダメだよ。
あんたの、だからうちの奥様はその会社はやめなさい、やめなさい、ずっと言ってたんです。でも、いや、やめない。言ってたんですけど、いい機会だったんですよね。ダメです。直しません。お金を出しません。国産車にしてください。右ハンドルの車を買ってください。言われて、はあ、これね、もうちょっと乗ろうと思ったのになと思ったんですけど、もうそこで直せたんですけど、直さなかったと。ね、それで廃車になりました。はい、今はしがない本当に国産の中古の 4WD になってます。
奥様からいろいろなレギュレーションが追加されたと。
会社なので、そう呼んくだったんですけど、うちの神井さんに、運転してみるって言ったんですよ。嫌だ、怖い。まずハンドルが左なのと言わず、会社は嫌だ。別に、まあね、ハンドルは左だけども、まあ、ウインカーの位置はちょっと違うけどね。でも、でも、まあ、車だよって言ったら、いや、変な、ね、ボタン押すとなんか変なことになって、俺の車はね、ボンドカーじゃねえんだから、なんかボタンを押したら、打席が飛び出るとかね、なんか前からマシンガンが出てくる、そんな装備はないからって言ったんですよ。
今のところはね、
今のところないからって言ったんですけど、もう、いやだやだっつって、まあ、そんなことありましたね、本当に。
ちなみにその時は怪我とかはなかったんですか？
全くないです。なんかその会社ってアメリカの車だったんですよ。まあ、アメリカの車ってすごいなと思いましたね。その全く同じ車を僕は2年ぐらい前に高速で追突されたんですよ。その時も全く何もないですね。あの高速って道路で僕が止まってるところに後ろから追突されたんです。そこそこいいスピードで来たんですよ。ガーン来たな、ガーンと思ったんですけど、 やっぱり頑丈なんですね、うん、アメリカの、なんだかんだ言ってアメリカの車って、うん、ええ、うん、本当に、うん、いやでも体にね、うん、そういう時に体になんともないんですよ、うん、あばら折りますけどサバゲであばら折りますけど、そういう時にはなんともない、うん、
追突した車はもしかしたら LMG 持ってたかもしれない
ですね。追突した車のね、あの当時高速で捨てた時は若い兄ちゃんがね、うん、もうこの世の終わりみたいな顔してましたけど、もう自分の車、僕の車は後ろが前、運転席から前は何ともないんですよ、うんうんうん、後ろもほぼ何ともなくて、うんうんうん、あのリアドアとかバンパーがやられたぐらいなんですけど、うんうんうん、後ろから国産の、SUV でぶつけられたんですけど、うんうん、もうラジエーターからラジエーターが漏れてましたからね。やっぱり
国産弱いな、
喧嘩したら強いんだなと思って、アメ車って、
もともとの発想が違いますもん
ね、
国産車はね、ぐしゃっとしてそれで吸収するみたいな感じですけど、そうそう、
アメリカの車は頑丈にする、
そうそうそう、
頑丈にして重たくなったら、じゃあエンジンでっかいの詰めばいいんじゃないみたいな、もう発想が日本と違うんですね、作りの、
うん、とってもアメリカンですね。
アメリカン。
あと、そうですね、あの一つ、あの本編でお話するのを、お話するのを忘れてたっていうか、うん、話しながら思い出したんですけど、うん、僕は当時あの20代の頃ですね、うん、サバゲーやってた時に、うん、毎週その来る時に、うん、もうパリッとした迷彩服を着てくる人がいたんですよ、
はい、
本当にパリッとしてるんです
よ、いわゆるアイロンとか
かけた感じで、あの迷彩なんですけど、うん、ゲームしてくる人来てて、うん、僕はそれずっと不思議に思ってたんです、うん、なんであの人の迷彩、普通ね、だいたい洗ってくればだんだんヨレヨレになってくるじゃないですか、服って迷彩もそうですけど、うん、本当にね、うん、パリッとした迷彩も着てくるんですよ、うん、なんでなんだろうと思って、ある時にやっぱ一緒にゲームをした人に聞いたら、うん、あのこの人はあの家族にサバゲーをやってるとか言ってなかったらしいです、まだ今ほどあのポピュラーではないスポーツだったので、うんうん、行ってなくてテニスをやってくるって言ってたんです、
まあ、ご家族には、
ご家族
には、はい、
テニスウェアでうちを出てくるらしい、はい、それでその迷彩服というのは、うん、ゲームが終わるとクリーニング屋さんに出すんです、うちで洗えないと、銃はそのエアガンショップさんに預けておいて、うんうん、サバゲーの時に持ってきてもらうんですけど、うんうん、で服はもうどうしようもないので、うん、クリーニング屋さんに出すんですって、うん、でそれを前の人が取りに行って車に積んでおいて、うん、でサバゲーに来るんです、うん、それでパリッとしてるんです
、うん、毎回毎回
毎回クリーニング屋さんはちゃんとね、うん、アイロンかけてくるし、パリッとしてる、うん、それであのテニスウェアから、うんうん、その現地の目で着替えて、うん、ゲームをして、うん、また脱いでテニスウェアを着て帰るで、なんとこさんそれまた持っていくんですかって聞いたら、うんうん、これまたクリーニング屋さんに持って行って、うん、大変ですねなんつって、それでパリッとしたんだなっていう気がつきました。
やっぱいろんな事情の方いらっしゃいますよね。
いらっしゃいますね。
家族に本当内緒、ね、
内緒っていう。
でもエアガンは家の中置けないし、預けてもらうとこないから車のトランク
とかね。そうですね。それもね、逆に危ないと思うんですけどね。なんかで、あのね、検問がなんか止められた時に説明するのが大変だと思うんですよ。
確かに、うん、
いやでも本当にいろんな、僕なんて恵まれてる方だなと思いますけどね。
あのいやどうか分からんすよ。
いや本当にエアガンね、置き場がないんで、クローゼットをあのエアガン置きにしたら、クローゼットの中にあるのを全部出して、うん、で置き場がないんで、僕が寝てたベッドをですね、うん、もうあの壊して捨てて、うん、ね、僕は今あのリビングのソファーベッドで寝てます。
本当ですか、すごいですね。
疲れが取れません。
でうち の、 あのマンシーさんのツイッター拝見させてもらったんですけど、そのクローゼットだからかっこいいっすね、武器庫みたいな感じになってて、
なつでしょ、はい、あれをするために僕は今あのリビングのソファーベッドで寝てます。
なんか人生の優先度がなんか微妙に変わってきてるような。
置き場がないので、あのどうせ置くんだったらかっこよく置きてるなと思って、うん、そしたら結局あの中に入っても出さないといけないクローゼットから、うん、そうすると出すと置き場所がもっとないので、うん、ベッドが邪魔だな、うん、で そこを壊してベッド壊して捨てて、でじゃあソファベッドでいい、ソファベッドで寝てます、ね、まあ、テレビ見ながら寝れるんでいいんですけど、まあまあまあ、
奥様のベッドには行かないわけです
ね、はい、なんか人と一緒に寝ると、ね、寝れないって言われたんですけど、ね、僕はもう一人で寝てます。もうその方が気楽でいいんで、
あ、ね、あ回していいけど、なんか内情がちょっと出てきちゃう、
ちょっといろいろとそれで面白い話が聞きますね。
まあまあね、まあいろいろ、まあ本当に面白い、面白い人生って面白いなと思います、うん、なんとなく、うん、サイバルゲームってね、いいなと思いますね。
でも最初にお話になってた高田さんという方と、
あ、はいはい、
だから再会されたみたいな。
そうだからね、はい、その高田さんに会ったのが、うん、だからサイゼロさんなんです、うん、サイゼロさんの、うん、になんかフリマをやりに来る人がいるって言ってて、うんうん、だそのじゃあなんか行くとなんか買えるんかな、なんか安く買えるんかなと思って、うん、行ってフリマをやってたら、うん、あれと思って、うん、あれ小田さんって言ったら、おおみたいになって、そこでもだから二十何年ぶりに会った。ね、前小田さんが勤めてた会社さんを小田さんが辞められて、それからもうずっとサバイバルゲームやってなかったんで音信不通になってて、で言ったらさ、サイゼロさんで本当に25年ぶりに会いました。
すごいですよね、それね、うん。どっちかがもうサバゲやめてたら会えなかった、
ね。会えないですね。一生会えなかったんです。どっちも俺はハマり始めだし、小田さんはもうまあ昔ほどじゃないけどやっぱり続けてたっていう、いやびっくりしましたね。俺をサバゲ沼に引きずり込んだ人ですから、本当に
けしからぬ人がいたもんですね。
けしからないの、けしからんのか俺にとってありがたいのか分からない。
でもそんな人と再会できるサバゲってすごいですね。
いやだからサバゲっていいなと思ったんでしょうね。高田さんに昔に会えたし、でいろんなところに行くとたまにやっぱいるんですよ、当時の人とか知ってる人が、あ、そうだよね、当時なんか中学生ぐらいで来てたよねとかね、俺が20代の頃に中学生ぐらいで来てたよね、お父さんと一緒にねとか、なんかそういう人とかいたりとか。いやでも本当に楽しい、本当にいろんな人とやっぱお話ができるっていうか、で僕のなんかいろんな、ね、当時役にも立たない知識をいっぱいこう自分の中に詰め込んでたんですけど、それがポロポロと出すと、あ、そんなこともあったんですか、そうなんですかって言って、若い人がなんか まともに聞いてくれる、真面目に聞いてくれるっていうのは本当に、あ、俺ずっとなんか誰だ、あんま人に言ってなかったけど、なんかミリタリー系とか、うん、そういう知識っていうかね、そういう出来事みたいなやつをずっと好きでこういろいろね集めてたり、知識として自分の中に入れてたんだけど、人に役に立ってんのかなと思う、うん、俺の蓄積したものは、うん、そういうのを見ると、うん、そういうのをね、皆さんにが、ね、喜んでいただけると、うん、ああなんか、あ、今までなんか一緒いろんなことに興味を持ってね、調べたりしたことが全然やっぱりなんか無駄じゃなかったのかなと思いますね。
本当の本当に終わりが来ました。
まだまだ話したいネタが盛りだくさんでした。今回のヒゲさん、マーシー野村さん、私唐草人に関わらずフィールドでは参加者に話しかけてみてください。いろんな知識や知見が得られて交友関係が広がるかもしれません。
昭和生まれのおっさん3人がそれぞれの実体験に基づいて語らせてもらいました、
はいは
い、いつかサバイバルゲームフィールドでお会いしましょう。それではエンジョイサバゲー。